お差し支えのない方はご起立願います。礼拝への招きの言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌142番。
Thank you.
主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。修法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死んで葬られ、黄泉に下り三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず聖なる王道の教会聖徒の交わり、罪の許し体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネによる福音書3章31節から36節新約聖書の168ページ。ヨハネによる福音書3章31節以下。上から来られる方はすべてのものの上におられる。力出るものは地に属し、地に属するものとして語る。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たことを聞いたことを証しされるが、誰もその証しを受け入れない。その証しを受け入れる者は神が真実であるというあることを確認したことになる。神がお使わしになった方は神の言葉を話される。神が霊を限りなくお与えになるからである。御父は御子を愛してその手にすべてを委ねられた。御子を信じる人は永遠の命を得ているが、御子に従わない者は命に預かることがないばかりか、神の怒りがその上にとどまる。以上です。
教会の頭でいてくださいます私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは今朝も私たちに私の声をと呼びかけ、あなたの御前に招き出してくださいました。また私どもにあなたの呼びかけに応えるに足る信仰を与え、教会まで足を運ぶだけの健康を与え、この世の患いからしばしの解放を与えてくださいました。私たちは今御子の十字架に思いを集める時を歩んでいます。そして御子キリストの十字架への歩みが私どもの罪のためであったこと、この十字架によって私どもの罪が許され神の子とされていることを今朝も思い起こし、あなたに心から感謝と賛美と栄光とを捧げるものであります。けれども主よ、私たちの主イエスを十字架へと追いやり、一人で十字架にかけてしまったのは過去の出来事でありましょうか。今を生きる私たちも神の救いが分からずに、神の時を待つことができずに焦って主を売り渡したあのユダのように、神の出来事を自分の物差しで計ろうとしてしまいます。大切なところで今私たちが主に救われてあることを曖昧にしてしまったり、主を知らない者のように振る舞ったりもしてしまいます。確かに私たちは主を十字架につけようと叫んだことはありませんけれども、主の目を隠れて逃げ回ったり、主の声を聞かないように耳を塞いだりして主を遠ざけ、主に従う道からそれてしまいます。このようなことを思い、心から悔い改めるものであります。主が十字架へと歩まれたのは私どもの許しのためでありました。それは愛された私たちが愛し合うため、許された私たちが互いに許し合うためでありました。しかし私たちは愛されても愛することをせず、許されても許すことをしてきませんでした。そればかりか自分の思いのままに人を傷つけ、自分勝手な振る舞いをしてしまいました。あなたの前にそのような自らを思い起こして恥じるものであり、同時に悲しく思うものであります。このように勇気がなく、あなたに従うことも十分でない私たちに、あなたは許すことを、祈ることを許してくださいました。どうか今もう一度私たちの心を奮い立たせて主に祈らせてください。主よ、私たちはあなたのお役に立ちたいと心から願っているのです。自らの愚かさや知恵のなさ、力のなさを顧みずに祈り求めます。私たちをあなたの栄光のために豊かに用いてください。そのために必要な知恵を与え、力を、また賜物を与えてくださいますように。 あなたを悲しませてしまう言葉しか持ち合わせていない私たちの汚れた唇を清めて、主を褒めたたえさせてください。私たちにあなたの名を心から褒めたたえる賛美の心を与え、この礼拝を賛美と喜びで満たしてくださいますように。主を信じたいと願っている人たちの上に、信じて歩む喜びを得たいと願っている人たちの上に、あなたの導きがありますように。また病床の方たちをあなたが覚えてください。その病を癒してくださるとともに、その重荷の上にあなたを見失ってしまうことがありませんように。痛みや苦しみと戦っている一人一人をあなたが顧みてください。ことに信仰の戦いをしておられる方たちを顧み、その戦いに力を添えてください。私たちの先に立って十字架へと歩んでくださった主のお姿を思い起こすことができますように。そして今朝礼拝へと足を運ぶことができなかった病める者たち、年老いた者たち、悲しみの中にある者たち、私たちがいつも心にかけている人たち、そしてあなたが心に留めておられるお一人お一人を霊においてここに集める思いを持って捧げる私どもの祈りを、あなたの栄光を褒めたたえる賛美の歌を御霊をもって強めるとともに、あなたご自身が聞き届けてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今朝礼拝で読まれましたヨハネ福音書の御言葉は、少し難解のようによくわからないように思えるところであります。ちょっと読んだだけでは何が書いてあるか直ちにはわからない、そういう印象を持つところです。でまず今日の言葉が一体誰の言葉であるのかは判然としません。よくわからない。27節から続く洗礼者ヨハネの言葉は30節で終わっています。そして括弧が新しく付けられています。でこれが福音書記者ヨハネの言葉であるというのなら、括弧はない方がいいのです。そうするとこの文章は字の文になるからです。括弧をつけてあるっていうのは誰かが言った言葉だと思うのですが、それがよくわからない。でもともとギリシャ語の聖書には括弧などはないのでありまして、でこれは新教徒訳を聖書を訳した人がつけた括弧であります。そしてこれまでの聖書には括弧はなかったように記憶しています。そういたしますと31節以下の言葉は誰の言葉であるのか。新教大学聖書は込み出しをつけていますから、その込み出しをつける都合から洗礼者ヨハネの言葉を2つに分けたのか、あるいは字の文として福音書記者ヨハネの言葉宣言、あるいは感謝賛美の言葉なのか、よくわからないのですが、私としては字の文としてヨハネが書いた宣言、あるいは感謝賛美の言葉だというふうに私には思えるところであります。で、それはそれとして聖書の中でも有名な言葉でありますこのヨハネ福音書3章の16節にはこう書かれています。 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。聖福音と呼ばれるとても大事な言葉であります。この言葉の中に福音のすべてが含まれると、そういう意味で聖福音と呼ばれているのですけれども、私はしばしばそれをこのヨハネ福音書記者、ヨハネ福音書を書いたヨハネが神様の決意表明をこのように言い表したのだというふうに語ってまいりました。で、これが神様の決意表明をヨハネがそのように言い表したのだとすると、それを受けてヨハネは叫ぶように語り始めるのが今日のところであります。上から来られる方はすべてのものの上におられる。で、それを繰り返して天から来られる方はすべてのものの上におられる、そう語ります。で、続いて上から来られる方、天から来られる方は神様の決意表明を受けてこのところに地上に来てくださいましたのに、誰もその証を受け入れない、そのように語られるのです。誰もその証を受け入れない、そういうふうに言われて私たちはパタと思います。いや、そうではないだろう、受け入れている人もいるはずだ。現に私たちは今ここで礼拝をお捧げしているのです。それは受け入れているからです。それでも、それにもかかわらず私たちは誰もその証を受け入れないというのが私どもの現実であるということもまた認めなければならないのです。ヨハネはここで十字架の出来事を先取りしているのかもしれないと思います。誰もその証を受け入れないので、イエス様は十字架へと引き渡されたのでありました。私たちはそれでもなお思います。そこに確かにイエスを裏切ったあのユダはいなかったかもしれませんけれど、他の弟子たちはイエスを受け入れた者としてそこにいたはずだ、そういうふうに思うかもしれないけれども、ペテロは大切なところでイエス様を知らないと三度も繰り返しましたし、他の弟子たちもイエスを見捨てて逃げてしまっていたのであります。やはり彼らも誰もその証を受け入れない人たちの仲間でありました。誰もその証を受け入れないっていうのは紛れもない、この私たちの現実でもあります。神様の決意表明はそういうことはもう織り込み済みのように私たちの世界で具体的に働き続けるのです。誰もそのことを受け入れない、その世界の中で神の決意表明は働き続ける。私たちは一人も滅びないようにという言葉を受けて、その滅びるという字が失われるという意味を持つことを心に留めながら、ルカの福音書が15章で記している三つの例え話に耳を傾けてまいりました。そこでは上におられるというのはただ天にいて私たちをただ眺めているだけのお方、 そういうことではありませんでした。神様の決意表明はどこに現れているか、どんな小さな私たちにも、どの小さな私たちも一人も失われることがないように探し続け、見つけ続け、待ち続けておられる、そういうお姿であります。相手が求めているかどうかは問題ではないのです。あるいは相手はひょっとしたらそういうことは迷惑だと思っているかもしれない、にもかかわらず探し続ける、求め続ける、待ち続ける、そういう神様のお姿を、イエス・キリストの姿を聖書は描き続けてきたのであります。誰もそのことを受け入れないこの世界の中で、しかし神様は働き続けておられる。それは例えば飼えるところを見失っている羊を探し求める羊飼いのように、あるいは何の理由かも分からずに気がつけば真っ暗闇の中に置かれていると嘆いているあの銀貨にである銀貨に銀貨のように、見つけるまでは探し求め、見つかるまでは大掃除をし続ける婦人がいたのです。あるいは放蕩に身を持ち崩してしまった息子の帰りをひたすら待ち続ける父親のように、一人も滅びないように、一人も失われることのないようにという神様のご決意は現実に具体的に私たちに注がれている。私たちの中で働き続けている。そのことのゆえに神様がそのように働いてくださいますからこそ、私たちは今ここで神様に礼拝を捧げているのです。それを受け入れた者は 神の真実であることを確認したことになると言います。確認するというのは、例えば印鑑を押して受け取るということです。宅配便が届けられます。確かに受け取った、判を押します。確かに受け取った、確かに受け取ったのです。するともはや受け取っていないとは言えないのです。それが確認ということの意味であります。見つけ出された羊はそれまで以上に羊飼いを慕うことになったはずであります。自分も嬉しかったし、しかし自分以上に喜んでくださるお方がいてくださった。それはあの羊にとっては見つけ出された喜びをはるかに超える喜びであったに違いないのです。これほど自分のことを心に留めてくださるお方が実際にいてくださった、それは私たちの想像をはるかに超えたことであります。今は受難節を過ごしています。私たちを最終的に見つけ出して自分のものとするために、失われないようにするために、主は十字架へと歩んでくださったのです。これほどに私のことを心にかけてくださった方は他にはないのです。しかしその方が実際にここにいてくださった、それは私たちの想像をはるかにはるかに超えてしまう、そういうことでありました。神様の愛と言いますけど、神の愛と言いますけれども、神の愛っていうのは単なる親切ではありません。思いやりということでもありません。それを超えているのです。そこには許しがあるからです。そのことが明確にされるのは、先ほどのルカ福音書の物語を借りて言うならば、 宝刀に身をも尽くした弟息子ということにの物語ということになるのですけれども、いわゆる生前贈与を受けて家を飛び出して自分勝手な振る舞いをして、その挙句全てを失って家に戻るより他になかった息子を父親は受け入れたのです。本当は自分のものはそこに何にも残っていないけれども、父親は彼を喜んで受け入れた。そこには許しがありました。そして許しというのは決してただ起こったのではありません。イエス様は誰にも受け入れられることなく十字架で息を引き取られたのでありますけれど、それは私たちの罪のためのことであったということを人々は思い知らされることになるのです。許されることなくしては愛されることもない私たちであります。私たちの主イエス・キリストはこのことを明かしするために私たちのところに来てくださいました。神様のご決意を受けて上から上におる、おられるものとして私たちのところに来てくださいました。そして神様の決意表明を、決意を私たちのところで具体的に表してまた実現してくださったのであります。神の言葉と私たちの言葉とをつなぐものは聖霊の働きであります。主の霊がこのところに共にいてくださる。神様の愛を、このような神様の愛を知ってほしいと願う神様の切なる願いがあって、その願いがイエスを私たちのところにお送りくださった、それと同じように今聖霊を私たちのところに送りくださって、あなた方には私の決意を、私の気持ちを受け止めてほしい、そういう願いの前に私たちは立たされているのだ、そのように思います。お祈りします。父なる神様、十字架の主を忍ぶこの季節に、私たちもまたあなたの御言葉に従うものとしてくださいますように、あなたの言葉が私たちにしっかりと届くために、あなたはイエス・キリストをお送りくださいましたし、また今は聖霊を使わせてくださいました。そのゆえに今こうして礼拝をお捧げしている恵みを心から感謝をいたします。どうかあなたのものとしてこのところからもう一度私たちのところ、私たちのそれぞれの場所に使わされていく私たちであります。その私たちを強めてくださって、また再び人巡りをするとこのところに帰ってくることができますように、そして本別かな私たちの主イエス・キリストの父なる神と、また再びここであなたに賛美と栄光とを捧げるもの、捧げることができるように導いてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
感謝と献身の印、天の父なる神様、ただいまは主の日の礼拝に 神様の大きなお恵みと祝福をもってお招きいただき、御言葉の解き明かしのもと豊かなお恵みをいただき、礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。私たちは今レントの時期を過ごしております。イエス様の歩まれた道のりをしっかりと受け止め、すべての人の救いのために成し遂げられた十字架と復活による信仰が養われますよう、どうか私たちをお導きください。また3月という年度の区切りの時期に、4月から始まります新しい道に向かって私たちは今準備をしているところです。これからの準備と、そして私たちの志が神様の御心にかなったものでありますように、神様の良き働き人として用いてくださいますように、今日から始まります1週間も聖書の御言葉によって生かされた生活ができますように、本日さまざまな事情でこの礼拝に集うことのできなかった兄弟姉妹方の上に神様の恵みと祝福がありますようにと祈ります。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げます。どうぞ神様の御用にお用いください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝直後に青年会の5分間集会、今週の集会といたしまして、朝の聖書研究会は20日水曜日休会となります。次回は4月12日よりの再開となります。祈祷会は22日水曜日夜7時半から、説教黙想を読む会25日土曜日2時から開かれます。それではご起立いただきまして、唱詠541番
は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 座りください。最初に、この前週の役員会で、3人の方たちの転入会が承認されましたので、それぞれご紹介を申し上げたいと思います。最初に平野和隆さん、恐縮ですが前に出てきていただきます。教会から教会士とそれから墓地の案内が入っているのかな、なんかそんなの
あ
って
ます。
一言ご挨拶を。
すみません、平野でございます。よろしくお願いいたします。神奈川県の橋本教会で受選を、須田先生からいただきまして、約9年です。こちらの方には転勤でですね、京都に5年前に参りました。6時も超えまして、定年も迎えておりますので、京都の方で、過ごしていこうというふうに思います。教会員の皆様方には何卒、今後ともよろしくお願いいたします。簡単でございますけれども、挨拶に変えさせていただきます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。続いて中島壮さんと中島渚さん。壮君は仕事でお休みかな。
京都に越してきて丸3年、ちょっとフラフラとしていたんですけれども、もう少し京都暮らしも長くなりそうやなということで、こちらに相談です、展開させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いします。ちょっとやかましいのもいっぱいいるんですが、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは今日は礼拝にご出席の方たちをご紹介申し上げます。西宮教会の方が子羊幼稚園、両方ともそうかどうかちょっと分かりません、西宮教会の方が2人、ちょっとよく分からないですけど、松永さんと山崎さんです。金沢ってカッコで書いたのはなんかちょっとよくわかりませんけど。ああ、そうですか。そういうことですか。わかりました。はい。ちょっとお立ちいただけますか。松永さんと山崎さんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。岡本先生の前任地の幼稚園の先生かな。そういうことだそうです。それからもう一方、札幌教会から旅行中に葬儀のためって書いてありますが、ちゃんとこうお祈りを、そう話お祈りをしませんでした、失礼しましたが、田中さんです。札幌教会から来てこられた、よろしくお願いします。他に何かご報告がある方いいですか。よければいいですか。それでは、よければこれで礼拝を終わることにいたします。